ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷かなです。
巨大なものすごい大問題でありますけども、かなからはかなり疑いの目で、はい、本当ですか何遍も確認されております。
はい、
大陸移動説ですね。昔ユーラシア大陸の東の端にあった地形がある、それがちぎれてやがて太平洋海の方に泳ぎ出し、そのちぎれた隙間に昔は池ぐらいの小ささだったのが、あの今の大きさに広がって日本海ができて、離れ離れになった2つの島は海上でピタッとくっついて日本列島の本州ができたという、
はい、
でまあロシア方面からちぎれた島がやってきて北海道になり、なんとフィリピンの沖にあった小さな島が関東の下の方にぶつかって伊豆半島になり、沖縄の向こう側にあった端っこがプカプカまた浮いてきて九州になった、四国になったという、
はい、
すごい話だね、
ええ、
ところがかなさんが本当ですかと疑うのは当然でありまして、これは1920年代になってやっと認められた大陸移動説によって立てられた一つの、 謎を解く一つの説なんでありますけども、
はい、
ほぼこれは間違いないんじゃないかと。地球の一番深いところにはマントルという火の塊がある。そこからはマグマが上昇してプルーンという、まあ、おそらくこれ火の鳥でしょうね、それが上の島をちぎっちゃった。
はい、
あれは知ってるよね。パンゲア。
パンゲア、
うん、
何でしたっけ。パンゲア
全部一緒だったん、陸地は昔、
はい、
それがちぎられちゃった、
うん、
だから世界中の陸地をバーッと集めるとちぎれた形にピタッとくっつくんだよ。
それ本当にくっつくんですか。
くっつくんだよ。
やってみたい。
それで地質学者の人がちぎれたところの土砂調べたら同じなのよ。
あ、その元のその土地がパンゲアという、
パンゲアっていう超大陸っていう、
はいはいはい、
で超大陸で陸地はまずできたんだろうけど、うん、地球全体にとって地球にとって一箇所だけドーンと陸地が乗っかってくると、なんもう厄介みたいな、
はい、
それでまとまった一つの大陸をちぎってしまうっていう、
はい、
まあ布団に入ってて布団蹴っ飛ばすのと同じですな、熱い地なもんでありましょうな、
はあ、
うん、でまた集まってくる、はあ、そういうことがどうも地球上の歴史の中で7回か8回起こってるのではないだろうかって言われてるんです、
はい、
ちぎれたりくっついたり、うん、ちぎれたりくっついたりね。この2900キロの地の底から670キロ、これ地球、地の底ですよ。マントルが渦を巻いて、その渦巻きが670ぐらいになりますと、もうこれ地面に影響を与えるわけです。これホットプルームと言いまして、地表に向かってその熱いやつは登っていくわけでございますな。繰り返されるある意味では火の鳥の物語であります。1億2000万年前のことでありますが、からすごいですよ。トランプどうのこうなんて言ってる場合じゃない、
はい、
米中対立なんてへみたいなもんでありまして、
はい、
1億2000万年前なんとこの南太平洋の島々で地底のプルームが直に噴き出すという大火山活動を起こしてるんです、
はい、
驚かないでくださいよ。日本列島の5倍の広さ、富士山の5万倍のマグマをマントルが吐き出したわけであります。
はい、
これブワーッとマグマの大活動に移りまして、そしてここでちぎれた火の鳥はフィリピンの地底にも出現した、
うん、
その海底では冷えて深く潜るプルームとプルームがありまして、そこでこのフィリピン沖にあった島をプレートというお皿に乗せて、
はい、
こう皿に乗せるような感じで、
はい、
島が移動しちゃったん、
うん、
プレートの上を。これがすごいです。1年間でその島が3センチ動いたっていうから、
うん、
島がですよ。これが日本にぶつかりまして伊豆小笠原諸島になった。だから小笠原諸島もどんどん今もこっち来てんですよ、
うん、
ひょっこりひょうたん島でございます。これはすごいですね。
だってマントルはまだあるわけで、
はいはい、
ということは火の鳥もいるわけで、
います。
ということは地球全体の島々は 動くはずですよね。
動くはず
これからもね、
はい、あの一番大事なことはですね、今やや収まりつつあるのは、うん、その火の鳥が、1億5000万年をかけてゆっくりあの冷えていくんで潜り出すんですよ、はい、だから姿が消えてなくなってまたどっかの地表に出てくるということなんだ。だから近寄ってくることは間違いないんだよ、
はい、
ね。考えたらすごいね。もういちいち説明するの難しくなって、あの嫌になってきたけど、とにかくあのいろんなちぎれたものが一点に集まってきてできたのが、はい、日本列島なんです。これ考えるとやっぱりすげえな。ちょっと一部訂正ね、ごめん、
はい、
ごめん、あのユーラシア大陸の東の端っこにあった海岸線、これが下のプレートでいいのかな、プレートの火に焼かれてちぎれますよね、うん、で、上が東日本、下が西日本ですけど、ごめんなさい、回転の仕方が逆でした、うん、上の島は時計と逆です。時計と逆に回って、
はい、
それから、西日本は時計の時計回りに動いてくっついた、
はい、
これ、ま、前に行った時逆に行ってるかもしれません。
あ、はい、
でまあ、とにかくくっついたという、うん、ちぎられたんでありますけども、海へ海へと泳ぎ出した島はここでくっつくわけであります、
はい、
これ2つにちぎれた島、現在のロシアから富山までを泳いできたわけでありますが、うん、なんと700キロの海上を年間35センチ動いたっていうから、
あ、結構な距離動きますね。
ですよ、まだまだこの地の下に住む火の鳥の物語は続きますんでね、この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
新潟糸魚川から静岡清水にかけて日本を横断する深い溝、フォッサマグナについて話しております。それはかつてここで日本列島は合体したんだと、それが1500万年前のことであります、
はい、
その後100万年前の頃にフィリピンの沖から泳ぎ始めました伊豆小笠原諸島がぶつかったという、
うん、
そしてこれ伊豆半島になって、伊豆半島は未だに本州を押しまくっております。このことによりまして丹沢から赤石山脈は押されつつ、今も隆起が繰り返され、その中ほど平野部にはマグマを噴き出すためのいわゆるこう呼吸する穴としての富士山があるわけで、うん、山が毎年つま先立ちしていくというのが列島の山々でありますですね、
はい、
格のごとくプレートに乗っかって島は集まるんでございますが、あの例の東日本の大地震を起こした沈み込みがプレートが岩手沖にあるでしょ、
はい、
あれと大陸側には日本列島をちぎったプレートがあって、
うん、
だから東北地方って右と左から押されてるんだってね、
うん、
日本列島はこう左右から押されているというのは事実なんであります、
はい、
ちょっと歴史だけ話しておきたいと思いますが、ユーラシア大陸の東の端の底を焼いていた地底の火の鳥は200万年前には冷えまして、
はい、
この冷え始めたということで、面白いやね、プレートが、それがその3枚のプレートが重なってピタッと今動かない状態にあるんだって。押し左右から押すのと、うん、この2つをくっつけて引っ張ってる綱があるんだって。
綱、
うん、綱としか言いようがないんだよな、うん、3点が重なって、そのか重なったところの1点が列島をちぎれないように押さえていることになるんだって。
はい、
それが千葉県の沖にあるっていうから、
その綱が、
うん、ほう、それがずっと持ってるから、
はい、
1500万年前の風景のまんま列島はあるそうですよ。そこが引っ張ってるから、
うん、
そういう意味では奇跡の地形なんですよね、
はい、
あの前にかなり話したっけかな、あの伊豆半島を旅行したって話を、
はい、
合気道やってるね、道場の先生から誘われて、
はい、
伊豆の先端下田の温泉に行ったんですよ、
はい、
行くときはよかったんだけど、帰ってくるときに女房があのあそこの 峠なんだっけ、いやいや、あ、
天城越えの天城
峠、天城越えか
天城峠、
あれを越えたあたって下り始めたら気持ち悪くなっちゃってさ
あ、はい、
まあ高いとこ登って低いとこ行ったからかなとかってしたんだけど、その時にその女房の気持ちの割り方が、あの、悪がり方がなんかすごい神がかってたんで、なんかこう、
すみません、神がかった気持ち悪がり方ってどういうものですか？ちょっとホラー映画のようなんですけど、
なんて言おうかな原因が全くわからないっていう、
ああ、そのただの車酔いではないっていう、ない、
ね、女房は気持ちが悪いのっていう、
はい、
その何かこう気持ち悪いには出てくるわけじゃないですか、吐き気がするとか、うんうんうん、下痢をしそうだとか、うん、でもただひたすらお腹を押さえて痛がるだけで、そこを通過して透明にな、あの乗った瞬間に、あ、治ったとかっていう、
はい、
そのなんかその土地の境目を越える時の、
うん、
その病というのが私にね、この人のお腹を痛がらしたのはなんか生き物としてではなくて、もっと地の底から湧いてくる一種何か磁力とか、
はい、
そういうものではないかって、
磁力はなんかある感じしますね。
なあ、
はい、
なんか二人でか、いや、なんかその辺からね、俺ね、伊豆半島って変だなと思うようになって、伊豆半島って、
はい、
あれやっぱ変だぜ。
わかんないです、何がどこがですか。
いや、あの山の険しさはないよ。
そうですか。
だってあれ、高速道路伝って伊豆半島行くでしょ、で、うん、ループで降りて行くんだけど、ループだよ、螺旋階段で車を下ろさないといけないぐらい高低差のある高さからいきなり、
うん、
それにあそこ落石注意が多すぎるのよ。至る所に落石注意って、注意しようないじゃん落石は、
はい、
よく考えてみたらあの半島未だに動いてるから落石が多いんじゃないかな。そんな風に考えると、俺たちはその手のジオという、やっぱりこう火の鳥の背中にで生きてるということはもう間違いないことで、そういう意味では朝鮮半島にお住まいの方、あるいは中国大陸、ユーラシア大陸にお住まいのロシアの方、中国の方とは自然に対して全く違う感性を持っているのではないだろうかと、うん、
はい、
そんな風に思うわけであります、うん、
はい、
さあ、その火の鳥が日本の歴史にどんな出来事を起こしたかというのは明日振り返ろうと思います。この次また明日のまな板の上で、はい、武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
香奈が神がかった気持ち悪さって何ですか？
ちょっとエクソシストっぽいなと思って、
もう、ね、
映像が浮か
んだ。気持ち悪いっていうから、俺も助手席じゃなくて後ろで寝とけして、ね、後ろで寝かしたのよ。時々ね、羽を切る。もうルームミラーにね、青ざめた女房の顔が映るたんびにね、私叫びたくなったという。
はい、
地球の地下、この地面の下には火の鳥が住んでいるというふうに思った方がいいんじゃないでしょうかね。我々は火の鳥の翼の上で生きてるという、まあ、とにかく地下に住む火の鳥が巻き起こす現象であります地震というのは、もうすでに日本書紀には天武天皇で、この時には南海トラフの大地震がありまして、西暦684年11月の29日マグニチュードおそらく9近かったのではないかというのが起こっております、
はい、
この時は12キロ平方メートルの田畑は海中に没したとあります。これ四国のサイドですね、うん、
はい、
で津波が襲来して、室戸岬の先端はこの地震で隆起したと、
はい、
あれだから室戸岬って平安の頃はなかったんだろうね、
うん、
それが盛り上がったと言いますから。さらに西暦870年、これものすごく有名ですけども、上岸の大地震、
はい、
これがマグニチュード 8.3 以上と言われております。でこれ津波が発生し、富士山が大爆発しておりますから、上岸という時代も大変だったですな。そして千年の時を挟んで江戸期宝永大噴火、さらにマグニチュードこれも9以上で慶長大地震、これは秀吉も聚楽台か伏見にいて、 体験しております。大地震と津波など、私たちはもうありありと日本史の中で火の鳥の狂乱という爪痕を歴史の中にたくさん持っております。そのたんびに人が亡くなっているわけでありまして、地面の下に火の鳥がいる、その火の鳥の背中に列島は乗ってるんだということを絶えず思いを馳せながら生きていかなければならないのではないかと。そのあたり、地面に対する感覚が、地面ですよ、地面に対する感覚が、はい、日本人ってなんか独特な大地感持ってますよね。
うーん、
どう思う？
よくあの家をね、うん、建てるとき必ずこう土地神様を敬ったりするじゃないですか、うんうん、あれは地球上外国でもあるものなんですかね。
例えば中国においては風水みたいなことがありますよね、家の向きをどうするかっていう、はい、でも地面に関する思いというのは、うん、ものすごく日本人の感覚にありますよね、
はい、
漢字の中にもありますよね。地面に そもそも悪しき霊が住んでいて、
はい、
それが取り付くんだっていう
感じで、
感じで、ちょっとごめんなさい、また調べてきますけども、昔の人たちはこの地面の下に何か悪いものが宿っているとなるとナイフで刺したみたいですね。
うーん、
それからカナさん、昨日からずっと笑い続けたけど、うちの女房が天城越えするときに気持ち悪くなったってでしょ、
はい、
そういう土地を過ぎて別の土地に入った時に、うん、そこの地面の下の神様の種類がコロッと変わると、
はい、
悪さをすることがあるんだって。でその悪さをさせないために女の人は髪にかんざしを刺したって、花が魔除けになるんだって。
へー、
それがかんざしの言われなんだって。
そうなんだ。
でカナさん、その花で魔除けにならなかった場合は刺すんだって、
はい、
その攻撃の武器としてかんざしという。
かんざしってね、なんでこんなに狂気じゃないですか、うん、尖ってて、
はいはいはい、
ここまで尖らせなくてもいいのにって思ったんですけど、
うん、
そういう刺すっていう意味がやっぱりあるんです、
ね、そうそうそう、いわゆる魔に対する自衛力としてというようなことがあるように、はい、
うん、
で昔芭蕉とかもそうですが、越境して他のエリアに入るときは男でもちょいと花をかざしたみたいですね。
うーん、
うん、それから古代からの土地に関する怯え、古代の中国は持ってたんですが、土地褒めって知ってる？
知りません。
旅をしてその土地に入った瞬間、うん、その土地のことをベタ褒めに褒める歌を作らなきゃいけない。
ほう、
だから万葉集なんかすぐに土地持ってくるじゃないか、大和し美しい、たたなずくとか、
はい、
吉野山とか、
はい、
風に舞い散るもみじ川とか、
うん、
そこの土地にいるからじゃなくて、うん、その土地の神様に悪さをしてほしくない祈りを込めて土地の名を呼び出して、絶賛してご機嫌を伺うわけ、
持ち上げるってことですね、土地神様を。へー、うん、
で、これは私の勝手な発言ですが、
はい、
最近ちょっと地震が多いのは、うん、その手の歌が今歌謡曲界でないのよ。
ほう、
ああ乃木坂とか AKB とかだからちょっと地震が多いんじゃない。昔あったの歌謡曲に、ね、歌謡曲いっぱいあったでしょ、
まあ、土地の名前出てくるっていうのはちょっと今出ないけどいっぱいあった気がします。
あってあんた北島三郎さんなんか土地褒めばっかり、
はい、そうですね、
バルバル北田さん函館とかと函館が喜んで、
うん、
地震はやめとこうとかって言うのよ。
確かに
ね、
面白い、
うん、女港気仙沼とかって低い人が歌ってたんだけど、
はい、
意味やんないから、
うん、
というようなことを言う人がいる。だから土地褒めってのはまんざらじゃないんでございますね。はい、明日さらなる興味深い地面に関するお話でございます。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。 おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷加奈です。
フォッサマグナ、日本の真ん中に走ります深き溝、そのフォッサマグナを語り続けております。
はい、
参考書は日本列島100万年史。
はい、
ちょっと私の説明がうまくいきませんが、とにかく大陸からちぎれて東日本西日本が今の位置でくっついた、そして伊豆半島等々がぶつかり、四国なども寄って、九州も北海道も大陸からちぎれてプレートに乗っかってここまでやってきた。で、この島々を引っ張ったというエネルギーは今千葉の房総沖の一点にあるそうですな。これ三点なんとかっていうらしいんですけども、
はい、
これで、杭が打たれたみたいに今列島は動かなくなってるという、これとよく似たことが近い将来起きるのではないかと言われてる深い溝があるんです。これ巨大でしてね、はい、またちぎれるんじゃないかって、大陸からちぎれて流れ出すんじゃないかと言われてる候補に上がってるところ、すごいですよ。幅100キロ、すごいね。日本よりもはるかにスケールが、はい、でもまだこれはあのフォッサマグナになっておりません。なりつつあるんであります。幅が100キロ、長さがかなさんなんと7000キロ。
はあ、
これはあの日本と同じです。日本もそうだよね。あれ、全部言えねえか。ユーラシアプレート、北米プレート、フィリピンプレート、そういう3枚でしょ、
はい、
ここも3枚なんです、はい、3枚ないとちぎれないのな。ここの3つのプレートはアラビアプレート、ソマリアプレート、ヌビアプレート、これが一点で交わっておりまして、これまさしくもうちぎれるのの代表らしいんですね。アフリカ、エチオピア、それから紅海とアデン海を前にした三角地帯、あのアフリカ大陸の右側、うん、
はい、
マダガスカル島から見ると左側、あそこに火の鳥が走ってるんだって。
へ、
あそこまっすぐ平野部があるの知ってる？
あ、まさにフォッサマグナがある
って、ね、あるんです、うん、でそれが、火山もちゃんとね、穴が開かないと、うん、あのマグマが活躍できませんので、ここにはケニア山とかキリマンジェロなどには点々と活火山がある。だから、はい、火の鳥がアフリカ大陸からここをちぎるであろうと、ちぎれておそらく海が流れ込んで、ひょっとするとこのちぎれた、アフリカの、あれは地面はアラビア半島にくっつくんじゃないかって言われてる。これはもし叶えば日本のフォッサマグナに並ぶ巨大なジオになるであろうと、
はい、
これでね、かな、またもう一回繰り返すよ、
はい、
この不思議な説を聞いた時に俺たまらなく興奮したんだけどな。この何千年か前にここへっこむのよ。で、草原ができちゃうわけ、
はあ、
とにかくアフリカの東側が一旦ボコーンとみんなへっこんじゃったの、
はい、
ここがへっこんじゃったんで、昔はアフリカ全部がジャングルだったのに、ここへっこんだおかげで地形が変わって草原になったんですよ。だからジャングルに住んでたやつがいきなり草原で暮らすことになったんで、もうめっちゃ困った猿がいるわけ、
はい、
その猿は樹木で生活してたんだけど、うん、草原に暮らさなきゃいけない。そしたらもうあんた、あの蛇とかライオンとか虎の餌になっちゃうわけ、
はい、
これはもうどんどんどんどん猿死んでいくんですけども、仕方ねえっつんで、草なんで遠く見るためにまずは立ち上がって様子を見ようつんで、とある猿が4つから立ち上がったのよ、
うん、
これが原人のスタートなんですよ。
うーん、
そんで原人の後に旧人、それから30万年から20万年前に新人、そしてその新人から人類へ進化したんです、
うん、
ちょっとワクワクしないで、これもう一つな、証明できなかったんだけども、すっごい仮説があって、おじさんなんかドキドキしちゃったの、
はい、
このボコンとへっこんだあの盆地、くぼみがあるでしょ、
うん、
そこはね、あのスーパープルーンっていう マグマの炎に地面の底が焼かれるわけ、
はい、
で焼かれると何かというとマグマは自然の放射線を持ってるんですよ、うん、それで放射能放射線って遺伝子を配列を変えたりするのよ、
うん、
とある人がこのアフリカから出てくる猿の種類があまりにも多すぎるっていうの、
うん、
これがカナさんもしかすると前から言ってる地の底に住む火の鳥の輝きの中に放射線があってその放射線が遺伝子組み換えをやってるんじゃないかっていう。
へ
ー。でものすごい話だよ。その新種の猿が生み出されるポイントが一箇所じゃなかったかっていう説が上がったのよ、
うん、
ところが仮説が崩れたんだ。ちょっと期待してたんだけど、
はい、
だけど間違いないことは人類はこの窪地で生まれたんです皆さん、
うん、
フォッサマグナの底で生まれたのが猿から始まった人類なんですよ。そのフォッサマグナという窪地を日本は信州に持ってるんですよ、
うん、
なんて言ってるのか分かんない。ちょっと今ごめん自分の言葉に感動しそうだったというわけで対して明日のまな板の上ですね締めくくろうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
地形地勢のことは話しております。どうでした？
これからまた動いたり爆発したりするわけですよね。
当然ですよ。
ちょっと気が遠くなる話ですけど、
長いスパンで地面というものを見つめる、グラウンドを見つめるっていう目を持ってた方が、
は
い、
ええ、
安倍さんもし三枚おろしお聞きでしたらですね、よければあなたに向かってお話をしますんで、
はい、
このラジオつけっぱなしでお聞きくださいませ。
はい、
とにかく今数百億年をこう振り返りましてですね、大きな大地の動きを説明しております。ちぎれて漂う2つの島、そこへいくつもの島が集合し日本列島というジャポネシアを作ったわけであります。しかもプレート3枚が重なり合う、これゆえですよ地震が多いのは。でも皆さん耐えよう、なんかあるぜ、
はい、
あのアフリカの3枚重なり合ったアフリカ大地から人類が湧いて出てきたように奇跡のような地勢地形ジオの中に生きてるということは何かここに住まねばならぬ理由があるからで、今日明日出る答えではありませんが、うん、千年の時をここにかけましょう。だって常岸地震が起きようと宝暦の大噴火が起きようと富士山が爆発しても関東に人は住み続けたわけじゃないですか、
はい、
そのことを思ってこの島にしがみつく力にしましょう、
はい、
3枚のプレートが重なり合うその一点、これは千葉房総沖ですよ。海溝三重点、これがまとめているんで列島は平行を保ってる、
はい、
地面の下に住む火の鳥の残した仕事をちゃんと地形に留めてるのは世界中でここだけなんです、
はい、
そのことにもう興奮しようよ、
はい、
太平洋側の沈み込み、これが三陸沖の大地震になったのな、
はい、
うん、で日本海側からもあのユーラシア大陸から日本をちぎった沈み込み、プレートの沈み込みがある。だから東と西から圧縮が続いております、
はい、
これで赤い山脈などは3000メートル級の山になったわけでありますけども、散らばった島をプレートに乗っけて引き寄せてるのも日本というこの海溝三重点なんでありますよ。素晴らしいじゃありませんか。地面は高くなるんですが島は呼び寄せております。日本の南アルプス、北岳、赤石岳、貝駒ヶ岳等々は今も高くなっておる。日本列島が生きている、大地が動いている。で北海道の皆さん、とんでもないことを言って申し上げません。安倍首相聞いてください。今太平洋プレートの沈み込み、千島海溝、日本海溝の沈み込み、これがですね、襟裳岬から日高山脈の下の旧日本海溝があるらしくて、ここにも海溝三重点の可能性がある。でこの辺りの沈み込みの影響でついこの間の地震が起きた。東から北海道を押すプレートと、うん、西から北海道の根室川に向かって押すプレートと、その真下に 本州に向かって押すプレートの3枚の一点が襟裳岬の先にあるんですよ。ね。
はい。
それがどうも暴れたらしい。だけど、そのことに皆さん耐えましょう。きっとこの不幸を幸運に変える何かが地面の下で起こっています。安倍首相に言いたい。
あ、はい、
北方領土大丈夫、
大丈夫という
のはプーチンさんと妙にお金なんかで買い戻したりなんかしないでください。
あ、はい、
あれは私の勘ですが、こっち来てます。
あ、向こうから泳いで来てる、
来てます
っていうことですね。
もうすぐ、もうすぐ北海道に国後も択捉も全部めり込んできます。ジオはそう動いております。
はい、
でそん時にめり込んだらうちのもんだよねっていうな。それは誰が考えてもわかるだろ。島だったらいいよ、そら戦争で勝ったんだ。でもめり込んだらさ、向こうからこっち来たわけだから、あんたたちが出て行ってください。さあやめましょう北方領土交渉。あれは大丈夫、来ます。これは間違いないです、カナさん。
はい、
時間さえ待てば皆さん、
はい、
関東のちょっと先にハワイが来ますから。
わあ嬉しい。
ハワイ行かなくていいや。来るんだ向こう、あれ来てるんですよ、こっち側にゆっくり。なに、時間さえかけりゃ みんな寄ってくんですから大丈夫ですよ。ああそうやって考えりゃ、時間さえかけりゃキャルフォルニアだって日本のもんだ。ダメだ、俺普通のなんか酔っ払いのおじさんみたいになってる。あ、それからこれが面白いんだけど、一番最初に話したドイツからやってきたナウマン君。
ナウマン君はどこに行ったんですか。
10年くらい日本にいて、その後ドイツに帰っちゃう。
帰っちゃう、はい、
でナウマン君のおかげで、あの伊能が作った日本列島の稜線の地図がありましたね、
はい、
あれに高低差ができた。
お
ナウマン君北海道の覗くとか全部調べて、山の高さを刻んで帰ったから等高線が日本地図に入ったんですよ。ここの山は高いと、それナウマン君やってくれて、うん、ほんで日曜日かなんかで横浜の地面をナウマン君掘ってた、
はい、
おーた、あんたびっくりした、あんた小型の象の骨発見しちゃってさ。
はい、
はあ、そ昔大陸と日本がつながっていた時に、あのユーラシア大陸に住んでた小型の小象が、
はい、
あの海峡を越えて日本に入って津軽海峡もつながってたんで、
はい、
ほんで横浜で草食ってた。それで小型の象のことをその後日本ではナウマン象、
それでナウマン君からナウマン象になったんだ、はあ、ええ、
ナウマン象の発見者こそナウマン君、フォッサマグナの発見者だったんですね。フォッサマグナがなぜできたかはナウマン君知りません。これ後の研究で分かったんですが、でもここが深い地溝帯であるということを発見したナウマン君、はい、伝説によりますと東大の学生さんたちと喧嘩ばっかりしてたらし
い。ですか。
だけどこのナウマン君の大冒険のおかげで私どもは古代史に、それも超古代知性ジオに関しまして、これほど敏感な国民になったわけです。来週はまた、あ、別のちょっと気楽なごめんね、俺ちょっとね
疲れちゃった、
うん、ちょっと疲れちゃった。この続きまた来週のまな板の上で。